14章。バスカビル科の犬。シャーロック・ホームズの欠点の一つは、もしこれを欠点と呼んでいいのなら、自分の計画が完全に達成されるまで、他の人間に全てを打ち明けるのを極端に嫌うことだ。その理由の一つは、言うまでもなく、彼が一段上の立場から周りの人間を驚かしたいという、劇場監督に似た気質を持っているからだ。また、職業上、あらゆる危険を避けようとする警戒心も別の理由の一つだ。ともあれ、その結果、彼の代理人や助手として働いている人間はかなり辛い思いをすることになる。私は何度もそれに耐えてきたが、この暗闇の中の長い移動ほど辛い経験は初めてだった。目の前に重大な試練が待ち受けている。ついに最後の決着をつける時が来たのだ。それなのにホームズは何も言わず、私は彼が何をするつもりなのか、想像することしかできなかった。やっと、顔に吹きつける冷たい風と、狭い道の両側の真っ暗な地面で、もう一度荒野に戻ってきたことが分かったとき、私の心は期待に震えそうになった。馬が歩み、車輪が回るたびに、私たちは最後の冒険へと近づきつつあったのだ。雇い入れた御者がいるおかげで、私たちは興奮と期待に神経が張り詰めている最中につまらない話をすることを余儀なくされた。不自然に抑制した会話の後、やっとフランクランドの家を過ぎ、バスカビル館と決戦の舞台がもうすぐだと分かったとき、私はほっとした。我々は馬車を戸口に乗りつけず、並木道の門近くで降りた。御者に支払いをし、直ちにクーム・トレーシーに帰るように命じると、私たちは徒歩でメリピット・ハウスに向かった。武器を持っているか、レストレード？小さな警部は微笑んだ。私がズボンを履いている以上、尻ポケットがあり、尻ポケットがある以上、そこには何か入ってます。結構。ワトソンと私も緊急事態に備えて持っている。この事件は本当に大詰めみたいですね、ホームズさん。一体これからどうするんですか？待ち伏せだ。おやおや、ここはあまり待ち伏せしたい場所には見えませんね。警部は薄暗い丘の斜面であたりを見回し、グリンペン沼の上にかかる霧の塊を見ながら身震いをしていった。前に家の光が見えますね。あれがメリピット、ハウス、我々の目的地だ。歩くとき、あまり音を立てず、話す際も小声で頼むよ。私たちは家まで行くつもりで慎重に道を歩いた。しかし200ヤード手前の地点まで来たとき、ホームズは私たちを止めた。ここでいい彼は言った。右手の岩がいい隠れ場所になる。ここで待つのか？そうだ、ここで待ち伏せをする。その窪地に入ってくれ、レストレード。ワトソン、君は家の中に入ったことがあったな。部屋の間取りを教えてくれないか？あの炭の格子がある窓は何だ？あれは台所の窓だと思う。その一つ向こうの、非常に明るく輝いているのは？あそこは間違いなく食堂だ。ブラインドは上がっているな。君が一番知性に詳しい。静かに入って何をしているか、見てきてくれ。しかし絶対に見張っていることを悟られないようにな。私はそっと道を進んで発育不良の果樹園を取り囲んでいる低い壁の後ろにしゃがんだ。影の中に忍び込み、私はカーテンのない窓越しに宙をまっすぐ見ることができる地点まで移動した。部屋にはさあ、ヘンリーとステイ・プルトンの二人しかいなかった。彼らは丸テーブルの両側に座り、私に横顔を見せていた。二人とも葉巻を吸っており、コーヒーとワインが前に置いてあった。ステイ・プルトンは熱心に話していたが純男爵は青ざめて上の空に見えた。多分、不吉な荒野を越えて一人で歩いていくという考えが、彼の心にどんどん重くのしかかっていたのだろう。私が偵察していると、ステイ・プルトンが立ち上がって部屋から出て行った。さあヘンリーはグラスにワインをもう一杯注ぐと、椅子にもたれかかって、葉巻を吸っていた。 扉のきしみと砂利道を歩く乾いた靴の音が聞こえた。足音は私がしゃがんでいる壁の反対側にある道を進んだ。覗き込んでみると、博物学者が果樹園の一角にある納屋の扉の前で立ち止まるのが見えた。鍵が回され、彼は宙に滑り込んだ。宙から奇妙な足を引きずるような音が聞こえてきた。彼が宙にいたのは一分かそこらだった。その後もう一度鍵を回す音が聞こえ、彼は私の前を横切ってもう一度家に入った。私は彼がさあ、ヘンリーと再会したのを見届けると、静かにホームズたちが待っているところまで戻り、目撃したことを報告した。ワトソン、君は女性がいなかったというのか？ホームズは私が報告を終えると言った。いない。じゃ、どこにいるんだろう？台所以外の部屋には明かりがない。どこにいるか、わからんな。グリンペン沼の上に出ていた白い濃い霧が、ゆっくりとこちらに流れてきて、それほど高くはないものの、厚くしっかりとした白い壁が、私たちの横から押し寄せてきた。月がその霧を照らし、巨大な氷原のように輝いて見えた。遠く離れた岩山の頂上は氷原に乗った石のようだった。ホームズは、霧の方を向き、ゆっくりとこちらに流れてくるのを見ると、イライラしてつぶやいた。こっちに来るぞ、ワトソン。深刻な問題なのか？非常に深刻だ。僕の計画を狂わせる要因といえば、あれだけだ。もう、それほど時間がないぞ。すでに10時だ。この任務の成功、いやさあヘンリーの命さえ、あの霧が道の上にかかるまでに彼が出てくるか、どうかにかかっている。その夜、私たちの頭上はくっきりと晴れ渡っていた。星が冷たく明るく輝き、半月が景色全体に柔らかく滲んだような光を投げかけていた。目の前の家は、暗く大きな塊となっていた。ノコギリ状の屋根と突き立った煙突が、銀色に光る空にくっきりとした輪郭を見せていた。下の階の窓からこぼれた金色の光が、広い帯状に果樹園と荒野を横切って伸びていた。その一つが突然に消えた。使用人が台所から出て行ったのだ。食堂のランプだけが残り、そこで二人の男が、殺意ある主人と何も気づかない客が、まだ葉巻を吸いながら話していた。荒野の半分を覆い尽くした新面のような平原が、一分ごとにどんどんと家の近くに流れてきた。ランプの明かりで金色の四角に見える窓の手前を、すでに先頭の薄い霧の一団が渦を巻いて通り過ぎていた。向こう側にある果樹園の壁はもう見えなくなり、木々は白い蒸気の渦の上に突き出ていた。見る間に、霧の渦が家の両側から這うように回り込んできて、ゆっくりと一つの濃い塊になった。その上に家の2階部分と屋根が暗い海に浮かぶ奇妙な船のように漂っていた。ホームズは前にある岩を激しく手で打ち、イライラして足踏みした。もしあと15分で出てこなかったら、道が覆われてしまう。30分もすれば、鼻先の自分の手も見えなくなる。もう少し高いところまで下がるか？そうだな。その方が良さそうだ。霧の塊が前進してきたので、私たちはそれを見ながら後ずさりし、家から半マイルまで離れた。上側が月に照らされて銀色に輝く白く濃い雲海が、ゆっくりと情け容赦なくやってきた。これ以上はダメだ、ホームズは言った。彼が我々の待っている場所に来るまでに追いつかれるという危険を犯すわけにはいかない。何があっても、これ以上は従れない。彼はひざまずいて地面に耳をつけた。ありがたい。彼の足音が聞こえるぞ。急ぎ足の靴音が荒野の静けさを破った。岩の間にうずくまり、私たちは必死で目の前の銀色に覆われた霧を見つめた。足音はどんどんと大きくなり、霧の向こうから、待っていた人物がカーテン越しに見るかのようにぼんやりとした姿で歩いてきた。彼は、くっきり星の出た夜空が見えたとき、驚いて周りを見回した。それから彼は急ぎ足で道を進み、 私たちが隠れている側を通り過ぎ、後ろにある長い坂を登っていった。彼は不安そうに、歩きながらしょっちゅう両肩越しに視線を巡らせた。し、ホームズが叫んだ。そして拳銃の脚鉄を起こす鋭い音が聞こえた。気をつけろ。来るぞ。しかし犬が痛みの叫びを上げたことによって、恐れが吹き飛んだ。もしそれが傷を受けるのなら、現世の生物だ。傷をつけられるなら、殺すことができる。この夜のホームズほど速く走る人間は見たことがなかった。私は自分でも足が速い方と思っているが、ホームズは私が小さな警部を引き離したと同じくらい私を引き離していた。私たちが道を走っているとき、さあ、ヘンリーが何度も悲鳴を上げ、犬が低くうなるのが聞こえた。私が見ている前で、獣は獲物に飛びつき、地面に引き倒し、喉元に噛みついた。しかし次の瞬間、ホームズが5発の銃弾すべてを犬の腹に打ち込んだ。苦痛に断末魔の叫びを上げ、凶暴な犬は空中に跳ね上がり、背中から落ちて転がった。四本の足で激しく宙をかいた後、ぐったりと横に倒れた。私は息を切らして、犬にかがみ込み、恐ろしい輝く頭に拳銃を押し付けた。しかし引き金を引く必要はなかった。巨大な犬は死んでいた。さあヘンリーは倒された場所で意識を失って横たわっていた。私たちはカラーを引きちぎった。そこに怪我の跡がなく、間一髪で彼を助けることができたのを知ると、ホームズは小さく感謝の祈りを捧げた。すでにさあ、ヘンリーのまぶたは震え、彼はかすかに動こうとしていた。レストレードが純男爵の口にブランデーの瓶を突っ込むと、二つの怯えた目が我々を見上げた。ああ。彼は叫んだ。あれは何です。一体あれは何だったんですか？何であれ、もう死にましたホームズは言った。バスカビル科の幽霊はきれいさっぱり片付きました。我々の前に手足を伸ばして横たわっていたのは、大きさと筋肉だけを見ても恐ろしい生物だった。純血のブラッドハウンドでもマスティフでもなく、どうやら両者を掛け合わせたように見えた、不気味で、獰猛で、小さなメスライオンほどもあった。死んで動きがなくなった状態でも、大きな顎は青い炎を滴らせ、小さな落ち込んだ残虐な目は炎でくまどられていた。私は燃え立っている鼻筋に手を置いた。そして私がその手を上げると、自分の指がくすぶり暗闇の中で輝いた。リンダ。巧妙に調合したな。ホームズは死んだ動物を嗅いでいった。匂いを嗅ぎ分ける能力を邪魔しないように、無臭になっている。さあ、ヘンリー、あなたをこんなに恐ろしい目に合わせて本当に申し訳ないことをしました。私は犬に対して準備をしていましたが、こんな怪物が出てくるとは思いませんでした。そしてあの霧のために、迎え撃つ時間がほとんどありませんでした。あなたは命の恩人です。その前に、あなたを危険にさらしてしまいました。立ち上がる力がありますか？そのブランデーをもう一口いただければ、何でもできるようになるでしょう。では、さあ、起き上がりますから、手を貸してください。あなた方はどうするつもりですか？あなたとここで別れます。あなたは今夜はこれ以上、冒険をする準備はできていません。お待ちいただければ、私たちの一人か二人かが艦に連れて帰ります。彼はよろよろと立ち上がろうとしたが、まだ顔色は幽霊のようで、膝がガクガクと震えていた。私たちは、彼を近くの岩まで連れて行った。彼は震えながらそれに座ると、顔を手にうずめた。今は、あなたを置いていかなければなりません、ホームズは言った。やらなければならない仕事が残っています。そして一瞬一瞬が貴重なのです。真実は判明しました。残るは犯人を逮捕するだけです。ステープルトンが家にいる確率は万に一つもないだろう。ホームズは私たちがすぐに道を引き返すとき、こう言った。銃声を聞いて、彼には全てが終わったと分かったはずだ。 家からちょっと離れた場所に陣取っていたし、この霧が音を弱めたかもしれないぞ。彼は犬を呼び戻せるように後をつけてきていた。これは間違いない。おそらく、すでに逃走しているはずだ。しかし、家宅捜索してはっきりさせよう。玄関の扉は開いていたので、私たちはそこから飛び込み、急いで部屋から部屋を調べた。廊下で足元のおぼつかない際取った男の使用人と出会ったが、男は唖然としていた。食堂以外に明かりはなかった。しかしホームズはランプを取り上げ、隅から隅まで捜索した。私たちが追っている男は影も形もなかった。しかし上階にある寝室の一つの扉に鍵がかかっていた。宙に誰かいるぞレストレードが叫んだ。動く音が聞こえる。この扉を開けろ。弱々しいうめき声と何かが触れ合うような音が宙から聞こえてきた。ホームズが錠の部分を靴の裏で蹴ると、扉はさっと開いた。拳銃を手に、我々三人は部屋の中に飛び込んだ。しかし目にすると予想していた自暴自棄の大胆な悪党の姿はなかった。その代わりに、非常に奇妙で予期しない物体が目の前にあり、私たちは一瞬棒立ちになり、ぎょっとしてそれを見つめた。その部屋は小さな博物館になっており、壁にはガラスをはめた無数のケースが並べられていた。その中に、複雑で危険な男が楽しみながら集めた蝶や蛾がいっぱい入っていた。部屋の真ん中に、一本の柱があった。それは屋根を横切る古い虫に食われたタルキの支柱として、かなり前に建てられたものらしかった。この柱に人がくくりつけられていた。縛るのにシーツが使われて、声も出ないようにされていたので、一瞬それが男か女かわからなかった。タオルが首元に巻きつけられ、柱の後ろでくくられていた。もう一本のタオルが顔の下を覆っていた。その上から、溢れんばかりの苦悩と恥ずかしさを浮かべ、恐ろしく探るような黒い二つの目が私たちを見つめ返していた。すぐに猿靴輪を外し、縛ってあるシーツを解くと、ミセス・ステイプルトンが私たちの前の床に崩れ落ちた。美しい顔がうなだれた瞬間、首にくっきりと赤い鞭の跡が見えた。けだものめ。ホームズは叫んだ。レストレード、ブランデーの瓶だ。この椅子に座らせよう。虐待と極度の疲労で気を失っている。彼女は再び目を開けた。彼は大丈夫ですか？彼女は尋ねた。彼は逃げましたか？我々からは逃げられませんよ。いいえ、違います。夫のことではありません。さあ、ヘンリーは？彼は無事ですか？ええ。では犬は？死にました。彼女は長い安堵のため息をついた。よかった。よかった。ああ、あの悪党。彼が何をしたか、見てください。彼女が袖をめくり上げたとき、私たちはそこが一面あざだらけなのを見てゾッとした。しかしこれは何でもありません。責められ汚されたのは私の心と魂です。私は何でも耐えられました。虐待、孤独、名前を偽った生活、すべてです。彼に愛があるという望みにしがみついていられるなら。しかし今はもう、私は彼に騙されていて、ただの道具だったのだと気づきました。彼女は話しながら感情が高ぶり、どっと泣き出した。もうかばう理由はないでしょう、ホームズは言った。彼の居場所を教えてください。もしあなたが悪事に加担したのなら、その償いに今、私たちを手助けしてください。逃げる場所は一つしかありません、彼女は答えた。無町の新中之島にある古い鈴鉱山です。犬を飼っていたのはあの場所です。そして避難するときに備えて準備をしていたのもあの場所です。あそこに逃げ込んだに違いありません。霧の塊が白いウールのように窓に押し寄せていた。ホームズはランプを窓に掲げた。ご覧なさい彼は言った。こんな夜にグリンペンヌ町に入る道を見つけることは誰にもできません。彼女は笑って手を叩いた。 激しい歓喜に目と歯がキラリと光った。入る道が見つかったとしても、出ては来れませんね、彼女は叫んだ。こんな霧の中で、どうやって案内杭を見つけられるでしょうか？彼と私は一緒に、沼地を抜ける道の目印として杭を埋めました。ああ、今日それを抜いてしまえたら。そうすれば彼はあなた方の手の中です。この霧が晴れるまでは追跡が無意味なのは明らかだった。それまでの間、レストレードを家の番に残し、ホームズと私は準男爵と一緒にバスカビル館に戻った。ステープルトン兄弟の秘密をこれ以上、彼に隠しておくことはできなかったが、彼は愛していた女性の真実を知ったとき、その痛手を気丈に受け止めた。しかしこの夜の冒険の衝撃は、彼の神経をボロボロにし、夜が明ける前に、彼は高い熱を出して意識が混濁し、モーティマー医師の介護を受けて寝込んだ。少し先の話になるが、彼ら二人は、さあ、ヘンリーがもう一度かつてのように元気はつらつとした頑丈な男に戻ってあの不吉な土地の主人となるまで、一緒に世界旅行に出かけることになったのだ。私はこの物語を語る上で、我々の生活をこんなにも長い間陰らせ、こんなにも悲劇的に終結を迎えたこの事件の恐怖感と漠然とした不安を、読者と共有できるように心がけてきたが、そろそろこの奇妙な話の結末部分に移ることにしよう。犬の死の次の朝、霧は晴れていた。そして私たちはミセス・ステープルトンに案内され、彼らが沼地を抜ける道を見つけていた場所に行った。彼女が一生懸命、嬉しそうに夫の後を案内するのを見たとき、私たちは、この女性の生活がどれほど恐ろしいものだったかが理解できるような気がした。私たちは彼女をしっかりとした泥炭の細い半島に残して別れた。その半島は、広大な沼地に向かって先細りになっていた。その先端部分から向こうに、あちこち小さな枝が刺してあった。それは、外部からの侵入を阻む汚い沼地や緑の被膜に覆われた穴の間を縫ってイグサの茂みから茂みへとジグザグに進む道しるべとなっていた。生い茂る足と青々としたドロドロの水草が、腐った匂いと濃い腐敗ガスを私たちの顔に向けて放っていた。間違って足を踏み出すと、ももの深さまで暗い震える沼地の中にめり込み、何ヤードにもわたって足の周りに柔らかなうねりが起こった。歩くたびに、かかとがしつこい力で引っ張られた。沈み込んだりしようものなら、まるで悪意ある手がこの胸の悪くなるような深みの中へと引っ張っているかのようだった。人間を引き込もうとする力は非常に不気味で、意志があるようにさえ感じられた。一度だけ我々の前に誰かがこの危険な道を通った痕跡が見つかった。泥の間から顔を覗かせていた綿すげの草むらの間に何か黒い物体が突き出ていた。それを捕まえようと道から踏み出したとき、ホームズは腰まで沈み込んだ。そしてもし我々がその場にいて引っ張り出さなかったら、彼は二度と硬い地面に立つことはできなかっただろう。彼は古い黒靴を掲げた。内側の革に、メイヤーズ、トロントと印字されていた。泥風呂に入った価値はある彼は言った。これは我らが友人サー、ヘンリーの亡くなった靴だ。ステープルトンが逃げる時に投げ捨てたんだな。その通り。彼は犬に後を追わせるためにこれを使った後、手に持っていた。彼は全てが終わったと分かった時、靴を握りしめたまま逃走した。そして逃げる途中、この場所で投げ捨てた。少なくとも彼が無事にここまで来たのは確かだな。しかし、いろいろと想像する余地が残されてはいるが、これ以上のことは知り得ない運命だった。泥が急速に滲み出してくるので沼地で足跡が見つかる可能性はない。しかしついに沼地を越えて、やや硬い地面に到達したとき、私たちは懸命に足跡を探した。しかしどんなにわずかな痕跡も目に留まらなかった。もし大地が真実を語っているなら、昨夜、霧の中をもがきながら進んでいたステープルトンは、 目的地である島の避難場所には到達しなかったことになる。この広大なグリンペンヌ町のどこか懐深くに、この冷酷で残酷な心を持った男は広大な沼の汚い泥の下に飲み込まれて、永遠に埋まっている。沼地に囲まれた島では、彼の活動の痕跡が数多く見つかった。彼はここに獰猛な犬を隠していたのだ。遺棄された鉱山跡に、大きな銅輪とガラクタに半分埋もれた盾甲が残っていた。その脇に崩れ落ちた鉱山夫の住居跡があった。きっと周りを取り囲む沼の悪臭で遺棄されたのだろう。その一軒の中に、かじられた多量の骨とともにかすがいと鎖があり、あの犬が閉じ込められていた場所が分かった。ゴミの中に、もつれた茶色の毛がこびりついている頭蓋骨が落ちていた。犬だ。ホームズが言った。なんと、巻き毛のスパニエルだ。かわいそうにモーティマーはペットと再会できないな。この場所には、もう我々の知らない秘密が隠されているとは思えないな。犬の姿はここに隠せたが、声はどうしようもなかったから、昼間聞いてもゾッとする吠え声が聞こえてきたのだ。緊急時には、メリピットの納屋に犬を置いていたかもしれないが、それには、常に危険が伴う。したがって、わざわざ犬を運んできたのは、自分の苦労が報われそうな、重大な局面を迎えた日だけだったはずだ。この缶の中の糊のようなものは間違いなくあの犬に塗った蛍光の調合剤だ。もちろん、これはバスカビル科の悪魔犬の話からヒントを得て、ローサー、チャールズを恐怖で死に追いやりたいという執念が生み出した怪物だ。あの哀れな囚人が悲鳴を上げて逃げたのも無理はない。さあ、ヘンリーでさえ、我々だって同じだったかもしれない。あんな生き物が荒野の暗闇を飛び跳ねながら自分を追ってくるのを見たときは、他に何もできなかった。これは巧妙な計略だ。狙った獲物を殺せるというチャンスは別にしても、こんな生き物を見かけたとき、実際多くの人間が目撃した、どんな農夫があえて荒野に行って調べてみようとするだろうか？ワトソン、僕はこれをロンドンで言ったが、今もう一度言おう。我々が逮捕の手助けをした人間の中で、一番危険な男は、今あそこに沈んでいる男だ。彼は長い腕を、緑のシミでまだらになった広大な沼に向かって振った。それは、遥か枯れ方まで伸び、遠くでゆっくりと小豆色をした荒野の斜面へと変わっていた。